今日はローマ人への手紙第1章16節から17節です。このところでは福音の力が語られています。ある人はこの16節17節はローマ人全体の要約であると言いました。まさにこのところにこのローマ人全体、そしてまたその神髄が語られているということを見ることができます。パウロは私は福音を恥としませんと言いました。福音とは何か、英語ではグッドニュース、喜びの訪れと言われているわけです。じゃあこの私たちに対しての喜びは何か、それは16節の終わりのところにこの救いをもたらすとあるわけです。私たちを救う、じゃあ何から救うのか、それは永遠の滅びから私たちを救うということになるわけです。しかしそれだけではなくて、実は今生きている私たち自身の魂、心も清めるというのがこの神様の救いであるわけです。もうもはや私たちは罪にとらわれないものになる。罪の一番最初はあのアダムとエバが神様から隠れてしまったという姿を私たちは見ることができます。なぜ彼らは神様から隠れなければならなかったのか、それは罪が原因であった。自分の過ち、失敗、それを犯すと不思議なんですけれども、人は隠れるという行動をするわけです。自分を見せない、隠す、そして自分自身が隠れていく、それが罪の姿の現実ではないかと思います。ですから私たちも自分の心の中に人に対する憎しみとか恨み、また妬み、そういう思いがあると、その人に対して会いたくない、顔も見たくない、そしてもうそっぽを向いてしまう、隠れてしまう、そういう現実があるのではないかと思います。しかしこの御言葉は信じるすべての人に救いをもたらす神の力とパウロは言ったわけです。すべての人、このすべての人には実はまだ信じてない人も、いや私はイエス様を信じているという人も含まれるということです。それがすべてということです。ですから私たちは今自分が罪の縄目から束縛から解放されているだろうか、自分はイエス様によって自由になっているだろうか、それとも今も罪の奴隷になっているのか、そのことを私たちは明らかにしていただく必要があるわけです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にもとあるわけです。もちろんユダヤ人はある意味聖書を読み、そしてまた聖書に書かれてある通りのことを彼らは行っていた。その当時はまだ新約聖書はありませんでしたから、旧約聖書に書かれているその律法を全うすることによって救いを得ることができる。ギリシャ人はもちろんそういう聖書は律法のことについては全く知らなかった、そういう人たち。でもその人たちにもおそらくは心の中にある罪の苦しみ、また罪によって縛られている、そういう思いは人間としてあるのではないかと思います。私たちも救われる以前、自分の良心が痛む、苦しむ、そういう悩みはあったと思います。しかしそれはクリスチャンになってもその罪が解決されない限り、私たちには悩み苦しみがあるわけです。後でローマ人の手紙7章をも見ると思いますけれども、まさにこのパウロ自身、その罪によって散々苦しみを受けていた 一体誰がこんな自分を救い出してくれるのか、彼は告白しているわけです。しかし彼はこの福音によってこの救いを得ることができたわけです。この福音は2つの事柄を意味しています。1つはイエス・キリストの十字架です。十字架によって実はイエス・キリストは私たちの罪を許してくださる。この罪を許されるのは血を流す以外にはないという言葉があります。犠牲を払わなければいけない、その罪の代価を支払う。イエス・キリストが私たちの身代わりとなってあの十字架の上で代価を支払ってくださった。そしてそれを私たちが信じるということになるわけです。私たちの救いっていうのは行うから救われるっていうのではない、この信じるすべての人に救いをもたらすと実は約束が与えられているわけです。信じるならば十字架によって自分の罪をすべて許していただくことができる。そしてもう一つの福音は何かというと、これはキリストの復活です。そして私たちはこの復活を信じるときに新しい生き方ができる、永遠の命をいただいて、そして神の前に生きるということであるわけです。そしてこの神の前に生きる新しい生き方、それは私たちは自分の力で努力して許されたり、そして自分で一生懸命頑張って新しく生きようとするのではなくて、パウロは16節の終わりを見ると神の力と言ってるわけです。ですから私たちは神様から力を与えられなければ実はイエス様の十字架を信じることもできなければ新しく生まれることはできないということであるわけです。ですから神様は私たちにこの神の力を私たちに与えてください。そしてこの神の力、福音ということは17節を見ると福音には神の義が掲示されているという言葉が出てきます。キリストの十字架、そして復活に神の義が掲示されている。この義という言葉は正しいという言葉です。その意味があるわけです。そしてこの17節の終わりには義人は信仰によって生きると書いてある通りです。これは旧約聖書のハバクク書2章にそのことが出てきているわけです。ハバクク書の2章4節を見ると正しい人はその信仰によって生きるという言葉があります。ですから義というのは正しい、義人というのは神の前に義とされている人、義と認められる人だということです。そして信仰によって生きる、行いによって生きるのではなくて信じるという信仰です。ですから私たちもこの罪、それが十字架によって許された、それを信仰によって受け止めて、そして信じて生きることになるわけです。そして福音には神の義が掲示されている。この掲示っていうのは見えなくなっているものが見えるようになるということです。ですからパウロも実は彼は律法学者であったけれども律法が分かっていなかった。しかしそれがこの神の啓示、まさに聖霊によって覆いが取り除かれて、その神様の真実、信仰によって義とされるっていうことが分かったということです。で、一番最初に分かった人はアブラハムであったわけです。彼は信じた、それによって義と認められたと創世記に出てきているわけですけれども、彼は言うなれば、まあ、信仰の始まりの人であったわけです。まあ、ユダヤ人は このアブラハムの子孫だと自分たちを自認したわけですけれども、しかし彼らはその真実がわからなかった。しかし今日聖霊によって私たちは神の奥義、その真理を知ることができるわけです。神の義が掲示される。そして私たちの心の中にも実は聖霊によって明らかにされる。もう覆いがかぶされていたものが取り除かれて神の真実を見ることができるわけです。この信仰に始まり信仰に進ませるってあるこの信仰っていう言葉は、実はもう一つ訳される言葉があるわけです。それは真実とも訳されています。ですからこの信仰に始まるっていうのはある意味神の真実から始まるっていうことです。神の真実とは何か。それは一人子をこの世に与えられた罪人である私たちのために、なんとこの誠の神様は自分の一番大切な一人子を十字架にかける、それが神の真実であるということです。じゃあ私たちの真実は何なんだろうか。それは自分が罪人である、そしてこの罪人のためにイエス・キリストが十字架で死んでくださった、そのことを信じるという信仰であるわけです。ですから私たちは神様のその真実、一人子が自分のために十字架にかけられて与えられた、その真実を受け取ることが信仰であり、それが私たちの実は自分の真実であるということです。だから私たちは神の前に自分が罪人であるということを認めなければならない。救われるためにはまず自分が罪人だということを知る必要があるわけです。そしてそれを受け入れていくときに、私たちはこのイエス・キリストの十字架によって罪が許される、それを信じて生きるということであるわけです。ハバクク書の2章の4節を見ると、見よ彼の心はうぬぼれていてすぐではないという言葉が出ています。彼の心はうぬぼれている、それは自分が正しい、自分は間違っていない、それが実はうぬぼれの心だ、神の前に高ぶっているということであるわけです。だから心が高ぶっているという人は救われるということは非常に難しいです。なぜならば自分は間違っていないんだ、自分は正しいんだと主張する、それが聖書が言っているうぬぼれという言葉であるわけです。そうした人はなかなかイエス・キリストを信じる、またキリストに従っていく、それは非常に難しいことであるわけです。しかしその逆は何かというと謙遜ということであるわけです。神の前にへり下る、そして心砕かれる、実はそういう人が救いに預かることができるということであるわけです。私たちは神様に祈るということがあります。イエス様は神殿で二人の人が祈っているのを見られた。一人はパリサイ人であって、彼はもう自分は律法を守ってます、そして後ろのような罪人とは違います、祈ったわけです。その後ろには主税人がいた。彼はもう本当にもう地べたにへたばって、罪人の私を許してくださいと、イエス様は弟子にこの二人のうちどちらが罪を許されたか尋ねられたわけです。それはもう後者の方であるとイエス様は言われたということです。ですから私たちは神の前にどのように出ているだろうかということを問われるわけです。このパウロは弟子のテモテに手紙を書いたわけですけれども、パウロ自身も私はもう罪人の中の罪人、罪人の頭である、彼は弟子のテモテにそのように言った。もう彼ほど言うなれば謙遜な人はなかったんではないだろうか。もちろんアブラハムも そしてまたモーセも、彼らは神の前に謙遜であると神様自身が認められた人たちであるわけです。ですから私たちに必要なのは何か、それは主の御前にへり下る固くなな心ではなくて、砕かれた悔し砕かれたその魂を持って主の御前に出る、その人が義と認められて信仰によって生きる、それが可能となるということです。そして福音は実は神の力、そしてパウロはそれを恥とはしない、キリストの十字架、そしてキリストの復活、彼は大胆にそれを証しをしていったということであるわけです。まあ、イエス様も人前で私を知らないという人は父の前でも私は知らないというであろうというふうに言われたわけですけれども、私たちは本当に人の前にこのキリストの十字架、また復活をどれだけ大胆にまた真実に語っているだろうか。私たちはただ単に言い訳だけしていては全くもう力を得ることはできません。もう一度自らが主の前に本当にへり下って心砕かれ、また神の力によってまず自分自身が謙遜なものとさせていただき、そしてまた主によって、この義と認められる、そういうものとさせていただきたいと思います。